ダニエル7章、人の子の王としての支配の中で生かされる。2021年5月9日、東京武蔵野福音自由教会。私たちはキリストの十字架と復活で、世界が全く新しく変えられたということをどれだけ理解しているでしょうか。イエスがユダヤの最高議会で死刑判決を受けた直接の理由は、ご自身がダニエル書7章13節の予言を成就する人の子であると言って神を冒涜したと評価されたためです。しかし私たちはキリストの支配はすでに始まっていると信じています。だからこそ故古山陽介先生はご自分の葬儀に際にハレルヤコーラスを歌うように願われました。この世の王国はすべて過ぎ去りますが、キリストの王国は完成に向かっています。ただそれはキリストの再臨まで完成はしません。それどころか、再臨が近づくにつれ、世の混乱が増し加わるように見えます。それがすべてダニエル7章に予言されています。1、天の四方の風が大海をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。7章1節には、バビロンの王、ベルシャツァルの元年に、と記されますが、それはバビロン帝国が538年に滅びる14年前のことだと思われます。そこでダニエル自身がイスラエルの民に向かって語り聞かせるべき幻が夢として示されます。そこで彼は、私が夜、幻を見ていると、なんと、天の四方の風が大海をかきたてていた。すると四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた、7-2-3と述べます。風とは、息とも訳せますが、ここでは、天の風という、神の息である聖霊によって、大海がかきたてられ、四頭の大きな獣が上がってきたというのです。それは途方もなく恐ろしい情景ですが、それを起こしたのは神ご自身の息であり、それは2章に描かれた4つの王国に対応します。第1のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた、7-4と記されますが、これはバビロン帝国を示唆します。また、第2の獣は、熊に似ていて、横向きに寝ていて、その口の牙の間には3本の肋骨があった、と描かれます、7-5。これはメディアとペルシアの連合国を示唆しているように思われ、ペルシアの方がはるかに強いのが横向きに似ねる姿に現れ、その他の表現はバビロン帝国を含む3つの国々を次々に滅ぼすことが描かれていると思われます。そしてその後、突然に現れるのが第3の獣で、足の速さを示す豹のような姿でした、7-6。それは4つの鳥の翼で自由に飛び回り、4つの頭によって4つの方向を一度に見て襲いかかる姿が示唆されます。これはギリシャのアレクサンドロス大王が立ちどころに当時の世界を支配して、それが4つの国に分かれることで成就したとも思われます。そして、それに主権が与えられたとは、この驚くべき支配が、この大王の天才に返せられるというよりは、天の神の導きによるということです。古代世界の公用語がギリシャ語になったのは、ひとえにそのためです。しかし、よく見ると、この予言は極めて象徴的なもので、現実の歴史の動きの後で初めて意味がわかるという性格のものです。しかも、それぞれの王国の変遷には人間の罪の性質が現れています。バビロン帝国は全土を一つのカルチャーの下にまとめるという強権政治によって成り立っていましたが、ペルシア帝国はその反動で、各民族の自主性を尊重する政策によってより広い領土を支配しました。しかし、そこでは宮廷儀式や政治的な権威が形骸化して、現実への対処能力を失い、組織の硬直化が起こり、有能な独裁者を人々が待ち望むようになります。それがアレクサンドロス大王の登場につながりました。しかし、独裁者の後には必ず、複数の独裁者による領土の分割と領土争いが生まれます。神はダニエルを通して、人間の歴史がそのようなことの繰り返しであることを示したと言えましょう。なおイエスの時代のユダヤ人の間では、ダニエル書が非常に愛読されていました。それはこの予言が、恐ろしいほどに正確にバビロン捕囚後の世界の歴史を描いていたからですが、ここには普遍的な原則が描かれています。 7節からは、その後また、私が夜の幻を見ていると、突然、第4の獣が現れた、と記されますが、これは2章40から43節にあった、鉄と粘土で成り立っている第4の国のローマ帝国を示唆しているように見えます。その獣の様子が、大きな鉄の牙を持っていて、食らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた、と描かれます。10本の角とは、通常の動物の2本の角の5倍の威力を持つという圧倒的な力の象徴表現です。しかも、私がその角を注意深く見ていると、なんと、その間から、もう1本の小さな角が出てきて、その角のために、初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、体現相互する口があった7の8と描かれます。これはその強大な王国の中で、人知れず新しい王が生まれ、この国の3人の王をもしのぐ勢力となり、体現相互する口という傲慢さこそがこの新しい王の特徴となるということです。そして9節では、私が見ていると、やがていくつかの御座が備えられ、都市を経た方、ガザに疲れた、と、都市を経た全世界の創造主が王座の中心にただ一人座り、この世界に裁きを下すという様子が描かれます。その衣は雪のように白く、とは、この世のすべての汚れを超越した聖さを表し、頭髪は混じり気のない羊の毛のよう、とは、神の知恵がこの世のあらゆる知恵を凌駕する純粋さを示します。また、御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた、とは、ローマ軍の戦車隊を立ちどころに追い散らすような神の攻撃力を示す表現です。そこには、幾千の者々がこの方に仕え、幾万もの者がその前に立っていた、と、この世の王がおびただしい家臣を従えているのに勝る神の権威が示されます。その上で、この方の裁きの様子が、裁きが始まり、いくつかの文書が開かれた、と描かれます。これは神のもとにはこの世の王や支配者の行いが正確に記された文書があり、神はその人の行いに従って公平な、誰もが納得せざるを得なくなるような裁きを下すということを表します。11節では神の明確な裁きが、その時あの体現相互する声がしたので、私は見続けた。すると、その獣は殺され、体は滅ぼされて、燃える火に投げ込まれた、と描かれます。これは第4の獣から生まれた3人の王をしのぐ強力な王が、自分を神であるかのように傲慢に誇ったことへの報復です。なお12節の残りの獣は主権を奪われたが、定まった時期と季節まで、その命は伸ばされたという表現は歴史的事実を超えています。なぜなら第1の王国がバビロン帝国、第2の王国がペルシア帝国、第3の王国がギリシャ帝国を指すなら、各王国の命は伸ばされることなく、それに続く王国によって滅ぼされたからです。ですから、この予言は紀元前6世紀から紀元1世紀にわたる期間を指すというよりは、神の支配の中でこの世に現れる異なった王国の特徴を描いたものということができましょう。2、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られ。7章13節の私がまた夜の幻を見ているとという書き出しは7章23節の4頭の大きな獣の現れと平行関係にあります。先に4頭の獣が海から上がってきたのに対して、ここでは見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は都市を経た方のもとに進み、その前に導かれたと描かれます。しばしば天の雲に共に乗って来ることが天から地に降るイメージと誤解されますが、来られとは場所の移動以上に現れを指す言葉と理解できます。しかも天の雲とは孫悟空の場合のような移動の手段ではありません。聖書では天の雲というのは神の栄光の現れを意味します。ですからここでは、獅子のような、また、豹のような、獣の、現れ、との比較で、人の子のような方、の、現れ、が、天の雲、という栄光に包まれている様子が強調されています。そして、その方は、天から地に、下る、のではなく、 都市を経た方のもとに進み、その前に導かれるという栄光の御座に引き上げられるという上昇の動きを指し示しています。そしてそのことの具体的な意味が、この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない、7-14と描かれます。先の豹のような獣に主権が与えられた、7-6、時のことは、アレクサンドロス大王のような支配を表しました。彼はギリシャ北部のマケドニア地方の王として即位して6年もしないうちにペルシア帝国やエジプト王国を次々と滅ぼし世界帝国を築きますが、その7年後には病死し、王国は分裂します。世界史上これほど儚い王国はありません。それに対して、人の子のような方に主権と栄誉と国が与えられた時の支配は全世界に及び、その国は滅びることがないと言われます。私たちは人の子のような方として現れるキリストの支配を、この世離れした霊的なことと矮小化して捉えてはいないでしょうか。イエスの時代の人々はそのような救い主の現れを待望していました。彼らはダニエル書に大帝国の興亡が描かれていることに感動し、アレクサンドロス大王に勝る救い主が現れ、イスラエル王国を中心に世界がまとめられることを夢見ていました。イエスも、そのような期待を否定するどころか、この箇所を用いながらご自分を、人の子、と紹介していました。事実イエスは、エルサレム神殿の壮麗さに感動する弟子たちに、神殿の崩壊に続く苦難の時代の中で起きる最終的な救いを、その時、人の子の印が天に現れます。その時、地のすべての部族は胸を叩いて悲しみ、人の子が天の雲のうちに、偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです。マタイ24-30と描き、ご自身こそが神の国を完成に導くと述べました。何よりもイエスは、ユダヤの最高議会で裁判を受けられたと、マタイ26-63-66、大祭司が、お前は神の子キリストなのか、答えよ、と迫った時、あなたが言った通りです、と言ったばかりか、しかし、私はあなた方に言います。あなた方は今から後に、人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。今から後、あなた方は見ることになります。人の子が力ある方の右の座につくことを、また天の雲と共に現れることを、と言われました。そして大祭司はこの言葉を聞いた途端、自分の衣を引き裂き、これが神を冒涜する言葉であると断言し、満場一致での死刑が確定したのです。つまり、イエスが死刑になった最大の理由は、ご自分をダニエル7-13が描く救い主であることを明言したことによるのです。しばしば、これはキリストの再臨を表す言葉としてのみ理解されますが、ダニエルの文脈でも明らかなように、またイエスご自身が、今から後に、と強調されたように、救い主の栄光はすぐに現れました。それは十字架上の姿であり、何よりも栄光の復活を表します。初代教会最初の殉教者ステパノは裁判の席で聖霊に満たされながら、見なさい。天が明けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。使徒7-56と明かしすると、すぐに人々は冒涜の言葉を聞くまいと耳を覆いながら、彼に殺到して石で打ち殺しました。それほどに、ダニエル7-13の言葉は、イエスを救い主と認めるか、また反対に神への冒涜者であると断罪するかの分かれ道になる決定的な御言葉であったのです。ヘンデル作のオラトリオ、メサイア、では、十字架と復活が描かれた直後に、ハレルヤコーラスが歌われます。それは復活したイエスが、今すでに王たちの王、主たちの主、キング・オブ・キングス、アンド・ロード・オブ・ローズ、黙示19-6となっているからです。以前、キリストの教会でなんでこんな問題が次々に起こるのだろう。と悩んでいた時、この賛美を聞き、それもイエスの王としてのご支配の中にあることと受け止め、慰められました。3. 国と主権と天下の国々の権威とは、糸高き方の聖徒である民に与えられる。 この幻は、ダニエルの心に希望や喜び以前に悩みをもたらし、彼を怯えさせました。7-15。そのことがこの幻の解き明かしの後に再び記されます。7-28。それは、この幻は、地上的な意味での楽観論を否定し、当面の世界に戦いが続くことを示しているように思えたからではないでしょうか。そして、この幻の意味が示されますが、最初にその結論部分が、これら4頭の大きな獣は、地から起こる4人の王である。しかし、糸高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、その国を永遠に、世々限りなく保つ、7-17、18と要約されます。それは、神の国の完成への希望が大胆に描かれていることです。私たちも、糸高き方の生徒たちとして、キリストと共に王とされます。黙示20-6、22-5。多くの人々は、世の終わりと聞くと、世界的な戦争や飢饉や地震や大津波や火山の噴火などを思い浮かべがちですが、聖書が描く世界のゴールは、神の平和、シャローム、が全世界を覆い、愛の交わりが完成する時です。その上で、第四の獣の破壊力の強大さが改めて強調され、7-19、さらに第四の獣の内部で権力闘争が起き、最後に3人の王を打ち倒した者が、反キリストとして生徒たちを一時的な敗北に追いやる様子が、その角には目があり、大言騒語する口があった。その角は生徒たちに戦いを挑み、彼らに打ち勝った、7-20、21と描かれます。しかし直後に、それは、都市を経た方が来られるまでのことであり、糸高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時期が来た、7-22と記されます。それは神の民が戦いに勝利するからではなく、神ご自身が第四の獣を立ちどころに滅ぼすからです。その後、第四の獣の一時的な勝利と最終的な滅亡へのプロセスのことが、第四の獣は地に起こる第四の国。これは、全土を食い尽くし、踏みつけ、噛み砕く、十本の角は、この国から立つ十人の王。彼らの後に、もう一人の王が立つ。彼は、三人の王を打ち倒す。糸高き方に逆らう言葉を吐き、糸高き生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは、一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。しかし、裁きが始まり、彼の主権は奪われて、彼は完全に絶やされ、滅ぼされる、7-23-26と記されます。一時と二時と半時の間とは、3年半、また42ヶ月という短い期間の象徴です。黙示録13章では、ダニエルが記した10本の角を持つ第四の獣とその前に現れた獅子、熊、豹が一つの獣とされ、その表現を用い次のように記されます。私は、海から一頭の獣が上がってくるのを見た。これには10本の角があった。その獣は豹に似ていて、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。この獣には、大言壮語して冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間、活動する権威が与えられた。獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。また、あらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられた。地に住む者たちで、世界の元が据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆、この獣を拝むようになる、1、2、5、7、8節。ダニエル7章で繰り返される、大言壮語する口、声、8、11、20節、糸高き方に逆らう言葉を吐き、生徒たちを悩ます、25節、王の迫害の期間と、黙示録13章の獣が大言壮語して、生徒を苦しめる期間はどちらも3年半と解釈できます。それに対し黙示録20章では、神がサタンを縛る期間が1000年の間と表現され、苦難の期間が短く限定されている一方で、祝福の期間が途方もなく長いことが示されます。実際の歴史でも大迫害の期間は束の間に過ぎませんでした。例えばローマ帝国では皇帝ディオクレチアヌスの大迫害は有名ですが、 迫害から2年も経たないうちに皇帝は引退し、その直後、キリスト教を擁護するコンスタンチヌスが勢力を増し、唯一の皇帝となりキリスト教を公認します。日本でも第二次大戦中に大迫害は数年間のことで、戦後はすぐにキリスト教会の爆発的な成長に転じます。ですから、しばしば大患難期と恐れられる時期は、世の終わりの特定の期間を指すという以前に、歴史上何度も起きた大きな苦難の時期が、神の御手の中で常に限られた短い期間であったことを示すと言えます。最後に27節では、私たちの希望が、国と主権と天下の国々の権威は、糸高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え、服従すると描かれます。キリストに従う聖徒たちはすべて、この永遠の祝福の中に招き入れられます。これこそが永遠の命です。黙示録5章9、10節でも子羊なるキリストによる救いの御業が、あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中から、あなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために、彼らを王国とし、祭司とされました。彼らは地を治めるのです、と記されています。これは先のダニエル7章13、14節で予言された人の子の支配と27節を合わせたような表現です。私たちは地を治めるために御子の血によってあがなわれたのです。そして地を治める働きは新しい天と新しい地で実現する以前に今から始まっています。私たちはキリストと共にこの世界を平和のうちに治めるために救われたのです。イエスはダニエル7章を最高議会においてご自身に当てはめることによって、神への冒涜罪で死刑が確定しました。それならば、この箇所を抜きに、キリストの十字架と復活の意味を語ることはできないはずです。そしてイエスはご自分の弟子たちに、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。ルカ9の23、24と言われました。キリストの王としての支配とこの十字架を追う歩みは、人の目には矛盾するように見えますが、それこそが福音の核心です。すべての指導者たちは、自分の理想をこの地に実現しようとして、権力を獲得します。しかし、しばしば、それぞれの理想が異なり、それが衝突することで争いが生まれ、混乱か強権政治に向かいます。そこでは、都市を経た方と呼ばれる天の神のご支配は無視されていますが、そのご支配の現実は誰の目にもやがて明らかにされます。私たちはそれを知っているからこそ、一時的な苦しみに耐え、また目の前で自分に損としか思えないことに力を注ぐことができます。私たちもキリストと共に王とされることが分かっているからこそ、この世の苦しみに耐える余裕が生まれ、身近な世界に平和を広げることができるのです。